バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第397回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
文吉です。
どうもおはようございます。
おはようございます。
1月8日は水曜日午前1時1分20秒30秒というところでございます。
はい
はい、文吉さん、
はい、
今日は何を教えてくれるのとは言わず、
はい、
今日のお話はもう決まってるんですよね。
そうですね。
はい、お待たせしました。397回目にして、全クラのお話をちょっとしたいと思います。
はい、
U15 の全クラですね。
U15 ジャパンクラブバスケットボールゲームス。
そうです、そうです。
はい、
何から話していきましょう
ね。何から話したらいいんでしょう。
まずちょっと女子の結果を話したいんだけど、はい、よろしいかしら。
はい、
まあ、ちょっと回りくどい話ですけれども、
はい、
私バスケトークラジオの隊長をやらせてもらってます岸と申しますが、岸はセンターサークルっていう U15 のクラブチームを持っていまして、
はい、
でそのチームがこの度兵庫県の代表として男女で、U15 ジャパンクラブ何やったっけ、
ジャパンゲームス、
ジャパンゲームスか、
はい、
にで出ていったわけですけれども、この辺のお話を今日はちょっと話したいと思いまして、
はい、
でその女子からいきます。今日は、
はい、
兵庫県代表のセンターサークル女子はですね、予選リーグで L グループに入りまして、
うん、
で大分県代表のパンサーズジュニアさん、それから群馬県代表のピラニアンズさんというところにお邪魔して、ここで対戦した結果、予選リーグ勝ち抜けば決勝トーナメントに進むという仕組みでございます。で、まあ、1位だけではなくて、なんか複雑な計算式によって2位もワイルドカードとして決勝トーナメントに出れる可能性も含んではいたんですが、今回センターサークルは、群馬県代表のピラニアンズさん、まあ、その前に群馬県代表対、大分県代表がやりまして群馬県勝ってるんですよね、
うんうんうん、
でその勝ってる群馬県代表のピラニアンズさんとセンターサークルが戦うという一戦目、
うんうんうん、
でこれがですね、前半なかなか得点が取れず40対20ぐらいだったかな、スコア的には。
うんうんうんうん、
なんとも、しんどいゲームをしてまして、
うん、
ダブルビハインドで、まあ、ゲームは進捗してハーフタイムを迎えたわけですけれども、こっからですねセンターサークルの猛追が始まりまして、
うん、
で実はこのゲームを終えた時には同点に追いついて、
うん、
でこれはね、予選リーグは延長戦がなくて、
はい、
ここで引き分けという勝ち点1っていうことで、
うんうんうん、
終わります、
うんうんうん、
そしてまあ予選を抜くか抜かないかっていうのは2戦目の大分県代表パンサーズジュニアさんとの対戦にかかってくるわけです。
はい、
でこのパンサーズジュニアさんには負けてしまいまして、
うんうんうんうん、
いや結果としてはまあ予選敗退と、
うんうん
う
ん、
いうことになってしまいました。まあそれでもね、やっぱり各府県を代表して出てきているチームなので、
はい、
どこと当たっても強かったですね。まあ本当いい経験にはなりました。
まあ随分ねチームの多いメンバーの多いチームとそうでないチームがあるようでしたけど、
うんうんうんうん、すごい少ないとこもいたよね。
そうですね。あとは、うん、まあ秋田のザ・ハピネッツジュニアと山崎バイバンズジュニアっていう、
うん
うん、プロチームのジュニアチームも何チームか出てますね。
出てますね。
うん、
で僕あのプロのジュニアチームって男子だけは思ってたんですよ。
はいはいはい、はい、
女子もあるもんね。
そうですね。
ねえびっくりしたわ。
まあ、今回出てないですけど、うん、女子、まあ、神奈川なんかもビーコルの女子のチームあります
しね。あるんだ。
うん。
ほうほうほうほうほう。の西のメストークスも作ったらいいのにね。
そうですね。
そうなんですよね。
うん、
でも女子はねやっぱりちょっと悔しかったな。実はそのインサイドプレーヤーもセンターサークルには大きい選手もいたりしてい
ますよね。
結構こうなんていうか会場でも目立つぐらい大きなチームなんですが、
180センチが2人いるんですか。
いや180センチは1名なんですけど、
うんうん
うん、170センチ超えがいますね何人か。結構そこら辺の高校生に お邪魔してもうちの方が大きかったりすることはあるんですけど、
あ、まあ、これ見た限りそうですね。メンバー見てますけど、
そうなんですよ、
うんうん、確かに170でもちょっと大きく見えるのに、
うん
うん、結構いますもんね175で。
そうなんですよ、
うん、
ところがねやっぱりこううまく機能させられない私のね経験不足なんですけど、なかなか選手に勝たしてあげられないというもどかしいところなんですよね。それが、やっぱインサイドにボールを集めて、
はい、
こう決定できないんですよ。
あ
なかなかそう。そしてやっぱり練習で練り込むとしてもまあやっぱり中学3年生なんで、まあこれはねクラブチームの考え方いろいろあると思うんですけど、
はい、
まあ、学校ほったらかして来いっていうチームもあれば、
うん、
うちらはもう、こうやっぱ受験生ですし、
うん、
やっぱ勉強優先でお願いしますっていう保護者の方にもちょっと言ってることもありまして、
うんうん、
なかなか練習来れないこともあるんですよね。もうちょっと例えば個別にポジションを分けてやるにしても、まあ、まあガードフォワードはね他のなんていうんかないつもの練習でもいいのかもしれないですけど、ちょっと僕インサイドも、まあ、経験がありまして、
はい、
やっぱりちょっと競技性が違うんですよね、
うん、
だからインサイドは絶対にインサイドの練習はしたいなとはしてあげたいなとは思うんですけど、
うん、
なかなかインサイド同士が集まらないといけないし、
そうですね、
そうなんですよ、
しょうがないですからね、
うん、で2人っきりじゃパターン化するのでやっぱ3人最低混ぜて練習はしたいなと思ったりしてて、
そうなりますね、
うん、まあ、この課題はね子どもたちがこう試合に勝つためだけじゃなくて彼女たちが高校行くまでにね、うん、備えるべきところを備えさせてあげたいなと思うので、ね、
はい、
まあこういう練習はしていかなあかんやろなっていうふうに思ったり、まあ、アウトサイドもねシュートが入るときと入らないときがこう差があったりとか、
うん、
まあ、チームで約束ごと決めてやってるんですけど、それが全然ちょっとベンチの指示が通らないこともあったりして、
うんうん
うん、難しいんですよ。
いや難しいですよね、その大きいからといってゴール下ばっかりさせずにね、他の子たちと同じようにドリブル使った練習させるってことももちろん大事なんだけど、
そっちも大事、
やっぱゴール下はゴール下でいざという時には勝負できるようにしてあげないといけない、
ね、そういうことなんですよね、
うん、
うん、まあ本当に難しい。でもまあ今本当ギリギリ U15 にいる子たちなので脳も柔らかいと思うし、
そうですね、
うん、今のうちに備えてあげて高校までに、うん、うん、と思っている次第でございますけどね、
はい、
うん、まあそんなんでね女子はちょっと予選で敗退しちゃって、次の日交流戦男女分かれて会場が分かれてしまって別々に行ったんですけれども、うん、男子の方行きましょうか。
男子、
うん、
はい、その前に男女でこう出てるチーム結構多いですよね。
そうですね、大阪の加護さんとか、
あとレイクフォース、
レイクフォース、
コンピアンサ東京、
うん、
そうですね、この辺男女両方で出てますよね、う
ん、名門クラブばっかりやん。
そうですね、
そのとこにちょっとセンターサークルさんお邪魔させていただきましたって感じで、
はい、
行ってまいりました。男子はどう、ちょっと調べたりしてる？
これ男子はね、結構指導者が結構ね有名な方が多いですよね、チームにね、例えば福岡のウォッチ&シーはね、あの青木浩平さんが教えてるチームだし、あとはどこなのかな、あの千葉のね、
小宮さんのとこかな、
小宮さんのとこですよね、チーム D エキポですね、
小宮さん僕同い年でね、
そうなりますよね、
そう、彼が東海大浦安で大暴れしてるのを現場で目撃してますからね、
あとはボンバーズ、
はい、
平岡さんもチームですよね、これ ね
平岡さんも僕同い年でね、彼は
土浦に、ね、会場には来ていらっしゃらなかった
らしいですね、いなかったらしいね、
そうですね、あとはまあ元プロ選手である、その例えば岩手の山本スクールっていうのも、これ山本選手っていうあの岩手ブルーズの選手だった、
あ、そうなの、
作ってるチームだし、
あ、それ知らなかったな、
あとは、埼玉のイーグルネクスト、あ、でイーグルなんだこれ、ネストステージっていうチームかな、これ
ほうほうほうほう、
これも池田和則さんっていう能代で4番つけてた、
へえ、
あの半田選手と同じ学年だったかな、それのキャプテンだった、確か昔埼玉ブロンコスにいたことのある選手なんで、まあ埼玉に残って多分こういう今チームね作られてるんだと思うんですけど、あとコンフィアンサ東京なんかはね、あの実はこれ知り合いなんですけど、福島ヘッドコーチ、
福島ヘッド
コーチ、この選手があのもうあの今京都で有名なね、あの岡田選手、と、あの、土浦日大で同期で、ポイントカードをされてた方なんですよね。
ほうほうほうほう。
もう中学から岡田選手と知り合いで、一緒にどこ行こうかなんていうことで、いろんな高校練習して回って、土浦日大に一緒に行ってたんですよね。
へ
ぇー。で、早稲田出て、その後、デイトリックつくばって言って、今の茨城ロボッツの前身のチームでプロをやられた方で、その方が今ね独立して、あるかチーム運営されてるんですけど、練習も見学に行ったことありましてね、でも2年前の話ですけど、それはいい選手がすごい集まってくる、能力の高い選手がいっぱいいるチームなんですけどね、
なるほど、
そう、指導者の方と本当すごい人ばっかりのチームで、わ、このチームもこんな方、この方が関わってたのか、このチームはっていうね、パンフレット見てちょっとびっくりしましたけど、まあね、練習環境は様々だと思うんですけどね、大きい選手がちょこちょこっとだけいましたね、
いましたね、
無限のリミット、これ月バスにも出たことのあるチームですけど、群馬県の無限のリミットの、195センチの選手がいたり、あともう1チームぐらいどっかにいましたよね、195ぐらいなのが、
どっかいたね、あれじゃない、レイクじゃない、
あ、レイクフォースでしたっけ、
レイクフォース93やったかな、
あー、そうだ、レイクフォースにいましたね、
いましたよね、
あれもこれ188、あ、違う、いるな、1人、194センチ、
194、おるね、滝本選手、
そうですね、そう、それ以外はもうみんな割と、あとね、静岡に海星館クラブ、
海星館クラブ、はい、
これも鈴木選手195センチ、
あ、195センチいますね、
あともう一つ、なんかこれ愛知の J キューブ、ここでも194センチがありますね、
いやー、レベル高いね、本当に、
そうですね、
中学生やで、これ信じられない、
いや、私ね、先にこう言っちゃうのもなんですけど、全体的に、まあ、決勝トーナメントに上がってるチームを見ると、もう普通に高校生同士の試合と変わんなかったですよね、
あ、そういう風に見えました、
はい、スケールはもう本当にそんな感じでしたね、
ねえ、レベルは上がってるし高いよね、
レベル高いですね、
そうでした。
楽しかったです、だから見てて。あ、そう、わざわざ名古屋まで見に行った回ありましたよ。
うわー、よかった、そうやって言ってもらうと、うん、そうそう、モン吉くんはセンターサークルの試合を見に来てくれたんだよね、愛知まで。
そうですよ。
ありがたかったですよ。で、決勝トーナメントから来てくれたんだよな。
そうですね、2日目なんで、
そうやね、
決勝トーナメント、その初戦からですね。
うん、実は予選はセンターサークル B グループっていうところに入ってて、
はい、
岐阜県代表のギフワールドさん、それから福井県代表のレイトボーラーさん、
はい、
ところにセンターサークルは入って、
うんうん、
でギフワールドさんが63対52の11点差でセンターサークルが勝ちまして、
はい、
でもう一つが、2戦目、レイトボーラーさんとセンターサークル117対46っていうことで、50点差、60点差、61点差、
そんな差つけちゃったんだ、
61点差でセンターサークルが勝っていました。
で
その翌日決勝トーナメント進出したセンターサークルをモン吉さんが見に来てくれたと。
そうですね。
で予選通過の時点でベスト16ということになります。
はい、
はい、で決勝トーナメントの1回戦ではこれまた名門らしいんですけど長田、ごめんなさい、長野県代表のシーガルズさんと対戦させていただきまして、はい、93対78ということでセンターサークル15点差でシーガルズさんを下して、うん、ベスト8進出ということになります。
まあ、シーガルズだからこれ東海大と関係ありそうですよね。
そうですね、
うん、
東海大と関係あるっぽいことを言っておられました。僕はいつもあのゲーム始まる前にちょっと相手の監督さんを見て、
はい、
まあ、時間がありそうな監督だったら、まあ、名刺を持ってご挨拶して、はい、
うん、
でまあ、その地域のローカル情報なんかどんな感じなんですかみたいな立ち話ができそうだったらちょっと毎回するようにはしてるんですけど、はい、シーガルズさんは結構なんか余裕を持って話してくださって結構いろいろと聞きましたね。東海大諏訪なんかにも選手を送ったりするっておっしゃってましたけれど、
これ選手のね学校名見ても諏訪とか岡谷とかやっぱ諏訪湖周辺の学校の多いから、
そうですよね、
うん、もう完全にそっちですよね。
なんかねもう一つ有名なクラブチームがあって、
はい、
うちとそこでなんか、育成しながら、高校の方までお付き合いしてるんですっていうような話でしたよ。多いんだシーガルズ。
多いですねメンバーもね。
メンバーすっごい多いんだ。
まあ、それだけ質のいい練習もできるんでしょうけどね。
ね。体育館は結構借り入れるみたいです。開放しているようです。まあ、そんな話をしましたね。
で私はその会場にちょうどティップオフギリギリぐらいにギリギリ滑り込んだんですけど、まあ、コートが3面あって最初、あれコート D まであるはずなのにコート3つしかないぞとでセントサークルどこだどこだって探したんですけど、あの電光掲示板あっても使われてなくて、もうしょうがないからコートの近くまで行って全部調べたんですよね。あの普通のあの特典版のとこにシールを貼ってあるような感じで、貼ってるような感じだったんで、でセンターサークルのマークはしてたんで全然どこだと思って、奥まで行ったらコンフィアナさんの試合やってたんで、あこれも違うなと思って、で会場の人に聞いたら、いやあの会場の上とは全然関係ないんで私たち分かりませんって言われて、どこだどこだって探し回ってたら、いや最初隣にも建物があったんでもしかしてそっちかなと思って、そしたらそっちは違うって言われて、でやそしたらサブアリーナが、ね、あって、あなたここかと思ったら入り口の正面向こう側にいきなり隊長が見えたんで、
ああそう、
ああここだここだと思って滑り込んでこう、もうだから1ピリの終わりか2ピリの頭ぐらいからですかね。
ああそうかそうか、
やっとそこで見つけてみれたんですけど、
その頃はまだ得点差も離れてなかったんじゃない？
そんな離れてなかったですね。
そう
ね、まあ、でも ちょっとセンターサークルがリードしてて、
攻、うんうん、
められてもまた引き離してっていう、そんなゲーム展開に確かなってましたね。
そうなんですよね。
速攻が早いですね、センターサークルね。
いやあれはね、でもね、なかなかなんですけど、一生懸命こう時間はちょっとかけて、
うん、
どうしてもあの小さいチームじゃないですか。
はい。
なんですけど、こうどっしり構えてバスケットするようなタイプのチームやったんですよ。
うんうんうん、
でそれをね、ちょっとディフェンスをおざなりにしながら、うん、おざなりって言ったらあれですけど、ディフェンスに割く時間を削りながら、
うん、
ずっとちょっとブレイクの練習なんかをしてて、まあなかなかうまくはいってないんですけれども、バックコートからのね、ボールキャリーなんかは少しずつ上手になってきたのかなという感じで見てるんですけどね。
そうですね、3戦速攻が綺麗に決まるとかっていうよりは、
うん、
まあ、球際に強くてそこからこう生きていくっていう感じの、
うんうん、
そんなオフェンスでしたよね。
あ、よく見ておられますね。3戦速攻が作りたいんですけど、うん、なかなかねうまいこと言ってない、うん、感じなんですけどね。
ただそこでシュート行ってもその後のこぼれ球にもちゃんと食らいついてっていうね、
うんうんうん
うん、だからそういうところでちゃんと点取れてたような感じしましたし、
うんうんうん、
まあ私が見た2試合ともすごいなと思ったのは、
うん、
やっぱ相手にも流れが来る時ってやっぱあるわけなんですけど、
うんうんうん、
あ、ここでもう1本取られちゃうとやばいなってところで、
うん、
ちゃんと流れをこう向こうに持っていかせないで、
うんうんうん、
また連続で決めたりしてまたちょっと話しに行くっていうようなね、
うんうんうん
うん、そういうゲーム展開に持っていく、このなんかハートの強さというか、なんというか、
そうですね、
心までは向こうに持っていかれないというかね、そういうところがすごいな。2試合ともちゃんと勝負どころで相手条件を渡さずに、
うん、
もう一回取り返すというかね、あれだとすごいなと思いましたね。
そうですね、まあ、そこは本当ベンチの関わりはなくて、
はい、
まあ、子供たちの精神力が本当強かったんちゃうかなと思いますね。やっぱり
慌ててないですからね、
うん、結構落ち着いた感じでやってたと思う。
そう、そういう時に変なパスミスとか出なかったですからね、
うんうんうんうん、
あんまりそのターンオーバーっていうよりはただシュートが入んなかっただけとか、
うんうんうんうん、
そういう感じだったんでね、なんかそこでミスしちゃうとか、
うん
うん、あんまそういうのは見てて感じなかったですから、
うん
うん、
そうですね、
うん、
特に長野なんて結構安心して見てられるような感じで展開しました。
そうですね、
縮
めそうになってても見てて負ける気はしないような雰囲気にはなってますよね。
うん、
うん、そうですね、やっぱあれサブアリーナだったんでね、もう目の前で見えたんで帰ってよかったです、ね、
うんうんうんうん、あれは本当近かったね。
そうですね、
うん、上とかじゃなかったもんな、うん、もう本当にベンチと同じ距離ぐらいで見れ
ました、ね、本当そうですね、
うん、
それもまたね楽しかったあれ一つだと思います、
うん
うん、
そしてシーガルズさんを退けた時点で先ほども言いましたよね、ベスト8に進出しまして、
はい、
でここまでは本当にこうリアルに行けたらいいな、行かないといけないなと、
うん、
まあ預かっている選手もまあ本当いい選手たくさん預かっているので、
うん、
まずはここ一つ目の目標、コンフィアンサー東京さん、この名門クラブと一回やらせてもらう、まあ、昨年と一昨年と連続で優勝してあるチームやし、
うん、
ぜひ日本の、ね、頂点と言って過言ではないこの名門クラブとやりたいなとは思ってたんで、はい、まあ、それが実現しすごく喜んでたところなんですけどね、
うん、
うーん、そう、2戦目がコンフィアンサ東京さん、
はい、
うん、
ま、体調とも話しましたけど、
うん、
まあ、そのセンターサークルの方はそんなに、ね、うん、高い方のチームじゃないし、
うんうんうん、
だってうとこうシュートがすごく効率よく決まってて、
うんうん、
まあ、効率よくっていうかもう勢いよく決まってるという方が正確じゃないかもしれないですけど、
うんうんうん、
球際とかルーズボール頑張って、
うん
うん、どっちかというと平面で強い感じ、
はい、
でコンフィアンサは私もだからセンターサークル探してる間にせっかくだから見とこうと思ってコンフィアンサも少し見てたんですけどね、
ええ、
やっぱみんなこう今風というか、
うん、
スラッと足が長くてこう細くて、
そうだね、
でも能力高くて、
うん
うん、 ふわってなんかよく飛ぶような感じの
ね、そうでした
ね、選手が多い印象だったんで、
うん、
もう本当にねこれあのちょっと古い時代の能代対福岡大大堀みたいな、
うん
うん、なんかもうそんな対戦のような感じがしてすごく楽しみにしてたんですよこれ。
いや本当に身体能力高くてあのアップにもちょっとびっくりしましたね。
リングジャンプしますもんね。
リングジャンプしてほとんどの選手がリム触るんですもんね。
そうですね。あれね福島選手ね昔、
うん、
今から何ヶ月か前とかも、うん、よくコンフィアンサーのこの時の、うん、あの試合の様子をフェイスブックにアップしてたんですけど、
うんうん、
やっぱあれやってるのを見たことあったんで、
ああそうなんだ、
あれはもういつもなんかあれで相手をちょっとこう飲むというかね。
いや絶対そうだってうちの子なんかね自分のアップの時に見とれてましたからねこの野郎っつって
そうだね、そういうのもちゃんと向こうの作戦としてあったんだと思いますもんね。あ
その通りになりそうやったから僕慌ててちょっと初めてですけどハーフタイム中にハーフタイムのあのコートの中に子供たちをちょっと座らせて、
はいはいはいはいはい、
わざと僕がなコンフィアンサーさん側に向かって見えるようにして子供たちを反対に向けたんですよね。で少しちょっとベンチでするミーティングなんかこうねえ気になるようなので背中を向けるようにしてミーティングをちょっとしましたね。
そうです、あそこに体育座りしてみんなこう座り込んでミーティングし始めたから、あれ俺何して始めたんだろうと思って私もあれ上で見てたんですけどね。
あれはねアップを見と、うん、アップ相手のアップに見とれる子供たちのね意識がちょっと下がってはまずいなと思ってああいうことしましたね。
さすがでも対処が早いですね。
いやでもそれぐらいよく声も出すしね、しまった雰囲気で、さすがの貫禄という感じをコーチをしながらこの立場でやっぱそうやって思ってしまったんで、子供やっぱりそこに飲まれてゲーム入るのは良くないなと思ってたんですよね。
いやこれでも本当ね、
うん、
メンバー見てても、
うん、
当然梅ヶ丘中の子いて、
うん、
あとは日本学園とか日大豊山とか、
はい、名門ばっかり、
東海大菅生とかですね、
うん、
学園見ますからね、八王子学園、もうねこのメンバー見てもみんなどこ行くんだろうっていう、大学高校どこ行くんだろうっていうそんな人ばっかですからね。だいたい170後半ぐらいの選手が多かったですよね。
そうですね。いや本当にゲーム前から飲まれそうになってましたねまあ皆さん子供たちはどう思ってたのかわからないんですけど、僕は心の中でここは一つの目標にしてて、ただここまで来てこう、やっぱ子供たちにもその先ほど言ったミーティングの時に話したんですけど、胸を借りるつもりみたいな形でゲームに入っちゃうようでは絶対に勝てないので、どんな展開になるか知らないけど、とにかくチャレンジは1ピリからねちゃんとチャレンジはしたいな、でみんな1ピリでありがとうございますいい経験をよろしくお願いしますみたいなんじゃダメだと思ったんで、まあ胸を借りるつもりで入るのではなくて、どんな展開になっても自分たちがやってきたことを徹底してやろうと、で仮にちょっと引き離されるような展開になっても勝手に個人的にジタバタしてなんか加点しようとしたりね、スコアメイクなんかできないかなってジタバタするのはやめて、チームでやってきたことだけをやっぱ徹底してやろうなっていうようなミーティングあの時はしてましたね。
しかしセンターサークルも出てくる選手みんな活躍するからびっくりしちゃいましたよ。
いやあの時はみんな、ね、
出てきたけど
活躍してました
、出ては来たけどああもうダメだこの子すぐ引き込んじゃうなみたいな、そういう風に感じるような子がまずいなかったんで、いやここがまずすごい選手層の厚さだなっていうのは感じましたね。
いやありがたい、みんなねよくやってました。
いや松岡君はねもともと知ってたんですけど、彼は彼で妙に成熟してるようなプレイヤーでね、こう何でもかんでも行くわけでもなく、チーム全体で行く人がいなくなっちゃった時にじゃあ俺行くわみたいな感じで行くし、
そうやね、
うん、あとは全体的に相手に連続ゴールをこう食らってて、うん、ちょっと意気消沈しそうな時に1対1ガガっていきますよね、
うんうんうんうん、
この行くべき時に行くっていうこの判断力っていうのもすごいなと思いましたけどね、相変わらず、うん、
なんか生まれ持って持っているこう勝負感みたいなね、
うん、
なんかあるのかもしれないですね、彼には。
あと4番これ石井くん、
はい、石井くんです。
彼もねゴールスターのこう粘りというかなんというか、うん、いいとこでリバウンド取りますしね、
う
ん、
そうやね、
負けは強いし、
うんうんうん、
素晴らしいですよね。彼が GB に活躍してたのがすごい大きいなとは思いますよね。
ほんとそうでね、
いい仕事する。
彼は中学校の部活動では一ポジやってるんですよ、
はい、え、何ポジ？
一ポジ。ですごくまあちょっと我慢しながら、
うん、
チームのために今インサイドやってると思います、
うん、
まあ、彼には、まあ、そういうこと聞いたことはないんですけど、やっぱりどう見たってね外やりたいと思うし、ただやっぱフィジカルの関係でね、別にその外の能力の関係ではないんですよ、やっぱりフィジカルに耐えられるかどうかとか、
うん、
やっぱり僕なりに見た適性はやっぱり彼がインサイドやっぱりキャプテンやしね、
うん、
になってもらってで、うん、一番こう重要なところですよね。
そうで、
うん、あのリバウンドがないとちょっとセンターサークル成り立たないような、そういう重要な、うん、まあ、チームによって違うじゃないですか。195センチがいるのに石井くんを使うわけじゃなくて、
はい、
やっぱりいない中誰を選ぶのってなった時にやっぱり信頼できる石を使っているようなこと感じですよね、
うん、
うんうんうん、その彼がもう献身的にチームのためにリバウンド行くので、
うん
うん、そうやってポジションね望んでいないポジションにコンバートしてる石にみんながこう頼るわけにはいかないっていう気持ちがやっぱりちょっとあるんだと思うんですよね、
うんうん、
よくリバウンド、他の小さい選手もよくリバウンド行きます。
そうですよね、
うん、そうね、でこうやってずっとバストラでね、うん、センターサークルの練習行っててとかなんとかって話したり、まあ、ちょっとモン吉は練習風景を見に来てくれたこともあるんだけど、
はい、
実際にゲーム見ててやっぱりちょっと違いますか？
そうですね、うん、やっぱり練習の時よりも、
うん、
なんて言うんだろう、生き生きというか、
うん、
練習だとやっぱ分解練習になっちゃうから、
うんうん、
どうしても分からない部分があるわけですよね、
うんうん
うん、練習とかもハーフのなんとかとかそういう風になっちゃうから、
うんうんうんうん、
ゲームのやっぱオールコートでやってる時の動きとやっぱちょっと違って、
うんうんうん、
オールコートでやってる時の方が余計にさらに勢いついてるというか、
うんうんうんうん、
息してるなというか、
うんうんうん、
すごいなと感じる部分がありましたね。
うん、
私が見に行った時にこのうちの何人が揃ってたのかわからないですけど、あと途中から出てきたガードの小さい子たち、
うんうんうんうん、
あれ10番とか23番とかなんかその辺なんかいませんでしたっけ？
いました、いました、ね、10番10番の子かな、どっちのことやろ、
ちょっとこのプログラムに背番号振ってないからちょっとよく分かんないんですけど、
うんうんうんうん、
本当に150から160前後ぐらいの
子と、うんうん、
160ちょっとぐらいの子か、
そう
だね、なんか2人ぐらいそのぐらいの子いましたよね、
うんうん、10番だね、10番が安藤智樹選手っていうんですけど、
うん、
これがまたねいぶし銀なプレーと判断持ってまして、
うん、
こう面白いプレーヤーだったでしょ
う。そうですね、本当思いましたね、う
ん、ボールキープ力もあるしね。
23番の子もいましたよね。
23番の子は西福岡中学出身の松田拓磨選手っていうんですけど、今は尼崎中央に引っ越して戻ってきてるんですけどね、はい、彼なんかもやっぱこうプッシュ力があるんで長い距離とか任せるのにすごく僕信頼してて、うん、縦に割る力を持ってるしね、
うん
うん、
まあボールキープしてからの行くぞ行くぞってとこからの1対1もねなかなか強かったですよね。
そうそうそう、ああいうヘジテーションを伴う1対1みたいな得意で、
うん、
うん、あとその安藤選手、安藤選手はボールキープ力があるんで、
うん、
ちょっと、まあ、コンフィアンサー戦の話はまだしてないんですけど、まあ、うん、ストーリングしたりするときね、
はい、
ストーリングっていうのはそのあれですよね、時間、うん、その得点差を生かして時間だけをできるだけ消費していくっていうのをストーリングって言うんですけど、うん、そのストーリングの時にやっぱボールキープ力がないとストーリングしてて逆にはまっちゃったりすることもあるんで、はい、
そうですよね。
ただうちのチームがやっぱりちょっとストーリングやりだすと勝率が高いっていうのはこの安藤智樹選手がしっかりこうボールキープしてくれるからっていうところはすごい大きいと思います。だからもう直接得点には絡まないんですけど、
うん、
こういうキャラクターの立つ選手が結構いて、
うんうん、
そこをやっぱり理解しながら使うとコーチとしても面白いですけどね。
うん、そうですよね。
うんうんうん、
うん、まああとあえて後回しにしましたけど、あとはもうシューター軍団6番、うん、8番のこの2人はすごかったですね。
うんうんうんうん、
溝上君と上野君、
そうですそうです、
はい、この2人のシュート力はまあすごかったですね。
そうですね、あの、うん、あの日特にシュートを刺さってたと思う、 あの日以降もずっと刺さってたと思うね。
うん、
うん、
うん、特にコンフィアンサー戦の時の、ね、三上君はもう本当にすごかったんで、
うんうんうんうん、
あの最初エンド逆側のエンドのところでみんな荷物置いてたから、
うんうん、
ずっとそこで見てたら実際試合逆の方のあれになって始まっちゃったんですけど、私はアウェイ側っていう子分かってたけど、もう動くのめんどくせえからいいやと思って、まあ、一緒に見てた人もいたのでね、まあ、
うん
うん、いやもうこっからでいいやって見てたんで、
うんうんうん、
まあ、コンフィアンサーの応援席が近かったんですけど、
うんうんうんうん、
もう溝上くんにボールが渡った瞬間にギャー6番とか言ってもうあのコンフィアンサーのその応援団の人というかみんなもういやーみたいな感
じになって、やめてやめてみたいなことになってました。
そうやめてってなってました。
そうですよね、あの日はちょっと刺さってた、
ね、入るとそうだろうな
と。うーん、うん、いやさっきほら内容から話しますか、その辺後にして。どう、
そうですね、
どこから行ったらいいのかな。
コンフィアンサ戦は最初は、先制は向こうにされちゃったんでしたっけ。
先制ゴールはいやうちでしたね。
あ、そうだそうだ、センターサークルは先に点取って出だし良かったんですよね。
上野選手が持っていったのかな、うんうん、レイアップを持っていってまず先制ゴール、即また入れ替えされてみたいな。
そうですね、
うん、
こんな感じでなかなかこうどっちが突き放すわけでもなく、
そう
ね、ただセンターサークルがちょっと勢い乗ってリードして、
うん
うん、ちょっと突き放して、
そうね、
10点差まではいかないけど大体6、7点差ぐらいとかですかね。
そうですね、6、7点差だったと思う、うん、
そのぐらいをずっとキープしながら追っかけて追っかけられてみたいな感じのずっとそういう、
うん、
まあ気の抜けない展開でね。
そうですね、
うん
うん、
で、本当に最初はずっとセンターサークルの流れだったんですけど、
うん、
3ピリの初めですよね、流れ変わったのはね。
そうい
きなり向こうに連続ゴール決められていきなり捕まえられちゃって、
うん、
その後向こうのオフェンスリバウンドですよね、ゴール下の、それを連続で取られて1回シュートで落とさせたとしてもその後もう1回セカンドショット打たれちゃうというか、
そう、そこでファールがなったり決まらなくてもファールがなっちゃったり、
そうですよね、
でフリースローで加点、それからやっぱりねリバウンドはちょっとちょっとでも気を抜くとやっぱり良くない流れになっちゃうんですよね。
あとついでに相手の7番がノリノリになっちゃいましたからね。
そう、あの7番えげつなかったね。
えげつなかったですね、はい、シュート入るはカットインリバウンドも強いわね。
そう
なかなかあれはちょっと止めらんないですね。
止められへんかったな、あれすっごい恐ろしかったね。でそれで3ピリかな、1回ひっくり返された。
そうです、で3ピリのスタートで捕まって、
うん、
でその後粘ってたんですけどその後また捕まえられて最後1回逆転されましたよね、
うんうんうん、
でその時にかなり雰囲気的にはもう飲み込まれるような感じにちょっとなっちゃってましたよね。
あれ何点ぐらい空いたんやろ。6点、
6点ぐらい、
6点ぐらいいったか
8点かそのぐらいはいってたと思うんですけど、
あれが普通やったら飲み込まれそうな雰囲気やんね。あれ
普通だったらあのまま持ってかれますね、
うん、
普通なら、
うんうんうん
う でもそういう時に、うん、あの入んない時もあったんですけど、松岡壮太君がね、さっき言ったようにそうやってちょっと雰囲気が悪くなった時に、
うん
うん、まあ松岡壮太君がこう、うん、うまくうまいこと、
そう、
そういう時ってちょっと慎重になっちゃったり、
うん、
ちょっと打つのが怖くなってパスしちゃったりっていう人が出やすいタイミングなんですけど、
そうやねそうやね、
そういう時にね松岡君がこう結構頑張って、
うん
うん、なんてやってるうちに、水上君のシュートが爆発し始めてっていう、
そうやね、あとね、
はい、
23番の松田拓磨がここで頑張ったんちゃうかな、
あそうですね、
うん、ディフェンスで頑張り、それから縦に割って、まあ、
こう縦に割ってってあれすごかったですね、
そうでしょう、でももうまさにこうコートに送り出す前に、
はい、
まあ、言ってた要求をそのまま出してくれたっていうか、結果を見せてくれたというかね、
うん、
いや本当にこの松田拓磨は僕の中ではもう殊勲賞でしたね、
もう鉄砲玉みたいに突っ込んでって、
そう
ね、決めてねじ込んでくるっていうのありましたからね、
もう気迫やったね、あれ
あれはすごかった、
うん、それとか相手がちょっとファンブルしたようなやつに頭から突っ込んで、
そうですよね、
うん、ものすごいルーズやったりしてくれて、
うん、
あえて身を削ったところがどういうんやろ、 レイクじゃないわ、コンフィのその持っていきそうな流れを食い止めたような僕は印象を持ってますね、
そうですね、もうその後はもう終始接戦でしたもんね、
そうやね、ずっとくっついたり離れたり、離れたりってことはなかったか、もうずっともうシーソーゲームしてたね、
大体4点差ぐらいでこうずっとこらえてたんで、なんかこう、うん、本当に落ち着かなかったですね、
うんうんうんうん、
ドキドキしましたけど、
うん、で残り何分ぐらいやろな、3分をちょっと切ったぐらいやったんかな、多分10点差ぐらい空いたんですよ、
うんうんうん、
で、
うん、
そこで僕ストーリングに踏み切るんですね、
はいはいはい、はい、
ちなみに岸隊長のストーリングは勝率 100% なんで、
はい、
ちょっとベンチでストーリングって言ったらちょっとね雰囲気的ににやりってなるような、
うんうん
うん、でそのストーリングしてもいいチームと悪いチームってあると思うんですけど、
はい、
うちにはさっき言いましたように、安藤智樹選手ってもうストーリングのプロみたいなやつがいるんで、
うん、
こいつがストーリング始めたらもうちょっともう止められないようになっちゃうの、もうボールを狙いに行ったら前出られるしアウトナンバーになっちゃうし、
うん、
でもほっといたらそのままボール持って遊んでるし、
うん、
まあ、こいつがいるのでねストーリングが硬いなと思ってやってみたんですけど、
はい、
2つぐらいですかね、フルコートのプレス
ところがって感じでしたよ ね、
ね、あれは質高かったね、
エンドから入れられるときに、
うん、
ね、
うん、
大きいのがこうブワーって上からこう当たってきてたんで、
うん、
連続で取られましたもんね、
そうなのよ、
あと1回インターセプトされちゃったんですよね、
ありましたありました、だから
あれで一気に流れ変わっちゃって、う
ん、
うわやばいやばいやばいみたいな感じになります、
ね、ね、4点差ぐらいまでいったんじゃないかな、
いきましたね、
うん、
うん、
でああいうプレスの質っていうのはちょっととね、レイクさんでもなかったような感じやって、
うん、
うわガチンコやなって、これほんとレベル高い、質が高いなと思って、
圧力ありましたね、
ありました、あれは、ね、あれはちょっと怖かったな、
うん、
それでもね、あの選手を信じてストーリングやめることなくこのまま続けるぞっていう風に言い渡して、う
ん、はいはいはい、
やってみたんですよね、
だって最後なんてゴール下ノーマークで打てばいいのにっていうところもあえて打たずにそのままボールキープして逃げ回ってましたよね、あれもここ逃げるんだと思って、
そうですね、
ちょっとあれはびっくりしましたけど、うんうん、徹底しますね、
もうゴールの下通過しましたからね一回
ね、通過しましたよね、
うん、でもその方が確実に勝ちが近づくという、
う、
う
ん、
うん、有限のスポーツなんでね、
うんうん、
時間の消費と得点を考えてもそっちの方が良かったのかな、いやでもあれはね僕が指示したんじゃないんですけどね、
うん、
でもまあストーリングっていうことは言うてあったんで、 なんですけど、まあ、取れるところを取るなとは言ってなくて、まあ、でもあの判断は僕は全然間違いじゃないと後で彼には言ったんですけど、そう、そのストーリングが、まあ、想定内でギリギリ想定内で収まり、失点の部分がね、ギリギリ想定内なんでこのまま続けるぞっていうことでストーリングを続け、結果84対78の6点差で、
そう、ね、
なんとコンフィアンスを下してしまうという、
うん、
うーん、これには僕もちょっとね嬉しかったですね、
はい、いやー感動しましたね、
感動したね、
これは
嬉しかった、保護者の方も泣いておられる方とか言ったりしてね、
うん、
僕もこれはすごい嬉しかったし、みんなよくやったなって言って誇らしかったね、会場歩いててもまあいろんな人に声かけられました
ですよね、
ものすごいゲームでしたねって言って知らない人からも声かけられたりして、
お、
うん、関係者でしょうけどねきっと、
いや実際にいろんな方見に来られてたみたいですけど、あの試合はすごかったって、やっぱり SNS だなんだいろんなところでもそういうの投稿されてましたしね、
されてましたか、
多分あの日一番注目を集めた試合だったんじゃないでしょうかね、
そうでしょうね、
注目をというかもう会場をこうの周囲のあれを一番引きつける、
そうでしたよね、
最
初はそんなにでもなかったんですけど4ピリあたりからもうねオーディエンスがどんどん増えていったようなイメージありましたし、
そうですね、
うん、面白かったですね、
ま
あこれで、コンフィアンサ東京を破ってセンターサークル初出場にしてベスト4進出ということになりまして、
全国ベスト4か、
全国ベスト4、これはちょっとねびっくりしましたね、なんとこのベスト4が全部関西勢というね、
そうですよね、
でセンターサークルと、レイクフォースとカゴと、それから
和歌山の
アドラーレ
アドラーレ、
さんとこの4つがベスト4進出を決めまして、でアドラーレさんとカゴ、それからレイクフォースとセンターサークルっていうカードで翌日を迎えるわけですけれども、はい、翌日1試合目がレイクフォースのセンターサークルなんですが、実はですねこの、全国大会の前に近畿大会がありまして、
はいはいはい、
ここで実はセンターサークルレイクフォースさんに29点差で敗れております。
29点差ってすごいですけどね、
そうだいぶね、ちょっとあとはまああのちょっとモン吉が触れてくれたあのちっちゃい子たち、あの子たちがちょっと揃ってなくてですね、
なるほどなるほど、
なかなかタイムシェアも難しい状況での、しかも、近畿大会の準々決勝、まあ、決勝でレイクフォースさんだったんですけど準々決勝でまた大阪1位とか今は全国1位と言った方がいいんですか、加護さんと1点差なんかのゲームを繰り広げた BMAX というチームがありまして、その BMAX に死力を尽くして決勝の舞台に立つぞっていうようなやり方で、まあ準決勝にもう総力を注いでしまってたっていうのもありまして、ちょっと決勝はねゲームにならなかったんですよ。
なるほど。
で子供たちもちょっとやっぱり悪い印象を持ってレイクフォースさんと戦わないといけないことになってたので、ちょっとこの辺のねメンタルの持っていき方なんてやっぱりどうしたらいいのか僕もね経験不足で分からなかったんですけど、まあとにかくまあね守るものも失うものももうここまで来てるんだからないと、
はい、
思い切りやってこいっていうことと、やっぱこう相手のチームに対してちょっとこう構えたやり方というかね、まあそんな余裕はうちにはないので、もう最初からで愛知県の笛と兵庫県の笛が全く違うんで、もうとにかくフィジカルコンタクト、多少のフィジカルコンタクトじゃ全然ならないので、まあ逆にオフェンスにならないのはもう 織り込み済みで、ディフェンスはとにかくハードワークやれっていう風に言いましたね。これはもうコンフィアンスは東京とやる時もそうやったんですけど、
はい、
とにかく笛は重いからディフェンスにおいてハードワークを怠るなっていうことは徹底してずっと言い続けて、構えて入るなっていうことと、この2点に関してはもう徹底して言ってましたね。
そしてこのレイクフォース戦、なんと、はい、なんと
そうそう、レイクフォース戦は、ずっとやっぱシーソーゲーム繰り広げてて、まあ、どこからっていうか、まあ、ずっと接戦やったんよね。で、最後に、まあ
はい、
もう残り1分に勝敗があっちに行ったりこっちに来たりしたわけです、
はいはいはい、
でも手に汗握るっていうまさにそういう状況になってしまいまして、
うん、
で最後は8番の上野選手が、同点のシーンで、
はい、
センターサークルのオフェンスで残り1秒か2秒で上野選手がシュートを放つんですが、それが外れます、
はい、
でそのリバウンドをティップした4番石井くんがそのティップしたボールをゴールにねじ込んだんです、
うん、
でこれで勝ったかに思えたんですけど、
うん、
まあレフリーはそこで今のノーカウントだったと、
はい、
まあ確かに多分ノーカウントだったと思うんですけど、
うんうんうん、
まあその気迫にねやっぱりもう会場沸いたし、
うん、
うん、あれがカウントもし残り 0.5 秒か1秒あれば
うん、
まあ決勝に進んでたことになるようなそんなシーンでしたね。
なるほど。
そんな興奮がありの4ピリを終えで U15 のカテゴリーでは3分なんですよね、延長戦が。
あ、オーバータイム3分なんですね。
オーバータイム3分なんですよ。でその3分の間にも行ったり来たりがありまして、
うん
うん、結果71対72レイクフォースと、
うん
うん、センターサークルはここで敗れるわけです。
これでもレイクフォースメンバー見てみつけるでかいね。
でかいよ。
だってそのさっき言った194センチが1人いる上に185とか188とか187とかこんなんばっかじゃないですか、
うんうん、そうなんですよ。これ多分コンフィよりでかいんじゃないかな。
いやでかいですよ、確率にでかい、うん、
ねえ、
うん、
もうちょっとこれ見てたら高校生やもん。
いや本当にこれ高校、うん
うん、
すごい強い高校と同じですよ。
いや本当に、
うん
うん、コンフィアンサーより大きいな、やっぱりレイクの方が。
いや明らかに大きいですね。
うん、
うん、
そうなんですよ。まあいいチームでしたね。7番の選手とか、
うん、
それから月刊バスケットに載ってたね、周到の特集やってたと思うんですよ、レイクフォースさんが特集されて。あの時に出てきてた小林博人選手とかね、いいシューターで、うちも、うん、2つほどスリー掘り込まれましたけど、
うん、
うん、まあでもねこっちには溝上圭太君がいたので。
そうですね、
うん、
ベストシューター賞か。
ベストシューター賞ですよ、日本でクラブチーム1人だけ選ばれるベストシューター賞に入ってましたね。入ったというか選ばれましたね、一人、
うんうん、あとベストセブンっていうのがいいですね。
ベストセブンなんですね、これ。
こんだけのやっぱりいい選手いっぱいいるところだったから、やっぱそういう風にして、
そう、ベストセブンには上野里選手が選ばれて。
そうですね、
うん、まあ本当にね、まあ、センターサークルに来てくれた時からもういい選手でしたけどね、すでに。なんか、これはね、本当、
あとこの最後の和歌山との3位決定戦のはどんな感じだったんですか。
和歌山のアドラーレさん、
アドラーレさん、はい、
にはね、9点差で敗れました。
アドラーレはこれ逆に小さいチームですよね。
アドラーレは
小さい、
うん、大きくはないですよ、
うん、
うんうんうんうん、そんな大きく、ただ和歌山の吉備中学校の子が
めちゃくちゃいっぱいいますね。
うん、いまして、
うん、半分近くがキビですね。
そうなのよ。
そっか、それはそれですごいですね。
はい、チームでしたよ。ただもう準決勝でも本当に、
いや使い果たしてんじゃないかって思いました。これ
センターサークルとレイクフォースは使い果たしてましたね。
だからレイクフォースもこれ絶対センターサークルで使い果たしてこれ決勝負けたんじゃないのって、そんなこと言ったら加工さんに失礼かもしれないですけど、でもそうなんじゃないかっていうぐらいのね、まあ熱戦だったということ、
熱戦だったということでね。いやー本当にでもよく頑張りました
ですね。
うん、子供たちよく頑張ってた本当に。だからこれをね、何かこう、アップセットしていった時にチームって成長するんだろうなって僕は思ってて、これをねやっぱ女子にも経験させてやりたかったんだな本当に。それはちょっとね僕の至らんところだったと思う。やっぱり同点のゲームとか1点差のゲームっていうのはやっぱベンチワークが大きく左右してると思うし、で僕はあの何やろ、何だろうな、あんまり自分の言動に怖いものがないんですよ。なぜかっていうと、本当に守るものがないからなんですね。もともとセンターサークル立ち上げてたくさん選手を集めて、自信があるから来いよっていうタイプで始めたんじゃないので、なんかやっぱ入ってくれるのは嬉しいけどうちでいいのかなって思いながら今日までやってきたようなチームだし、まあ目的目標がもともとそこにあったわけじゃないので、まあ堂々と言っちゃいますけど、やっぱりねこのセンターサークルとレイクフォースの戦いなんて特にですけど、もう、こう前半からずっとこうシーソーゲームしてて、で最後の残り1分ぐらいでタイムアウトどこで取ったらいいのかわからない。
そうですよね。
それからタイムアウトを仮に取ったとて、どういう指示を送ったらいいのかわからない。
そうですよね。
さすがにゲーム中にわからないとは言わなかったけれども、センターサークル対レイクフォースのゲームが終わった後ちょっとミーティングしまして、でその時にはもう正直に言いましたね。もうあのやっぱりわからないところがあったし、どうやろう、こう経験的にももう足りないところがあったと思いますと、すまんっていうことは、本当はねコーチとの立場として言っあんまり言うべきじゃないんだろうなっていうのを半分分かってるんですけど、ここは本当駆け引きなく僕ちょっと子どもたちにも伝えておきたかったので、そういうミーティングをしましたね。
まあ、コーチ選手ともに初めての挑戦ということで、
そうなんですよね。でこれをねこの配信で言うべきじゃないかなと思うんですけど、実は僕その県予選を勝ち抜いた時に、なんか喜びの涙を流したり、子供たちにこう何やろな、まあお疲れさん的な気の利いた言葉をかけてやったり一切してないんですよ。ちょっとね胴上げの写真なんかがちょっと上がってたりしましたけど、僕が胴上げしてもらってる写真があったんですけど、あんなこともなんかするとも思わない、なんかねどこかで何かブレーキがかかっててそういうことなんかできなかったんですよね。だから終わってからも大したミーティングもせず、その日解散し、家に帰って前配信でやったようにあの洗濯物を畳んだりしてましたので、なんだかこうパッとしないというかピンとこないままずっと来てたんですが、この実はねこのレイクフォースさんに負けた後のミーティングをしている途中で、まあ別に、普通のミーティングしようと思ったんですけど、まあ落ち込んでたんでねやっぱり、 落ち込んでたっつってもよくやったと思うけど喜んでもいいんちゃうかなと思ってたぐらいやったんですけれども、うん、まあ落ち込んでたんで、まあ、ちょっと声かけてやろうと思ってミーティングをしたんですけど、
はい、
その時に喋ってる途中でまあこんなつもりでチーム作ったんじゃないのに、まあ、うん、みんなこうやって集まってきてくれて、まあ、厳しい練習にもついてきてくれてなんて話してる時にもうグッと来ましてね、また今度、
うんうんうん
うん、これは今度抑えられなくてこうミーティングで喋れないぐらい僕ちょっとこう感情的になってしまって、
うん、
ボロボロボロと来てしまってね、不覚にも、
うんうん、
でそれが何かねよく考えるとやっぱり兵庫県のね中ではやっぱり選手層的には確かにいい選手たくさん来てるので、
うん、
どこかみんな、うん、センターさんが勝つんじゃないかって思ってたかもしれないし、
うんうんうん、
僕自身も勝たなきゃこれ責任問題やなみたいなね、
はいはい、
どこかでこう責任に駆られてベンチワークしてたところがあったんですよ、
うん、
でもねなんかベスト16で8掛け、
うん、
違う、シーガルズさんでベスト8掛けやったから4掛けのコンフィアンサさんと対決させてもらって、
はい、
ここに勝ったあたりから、
うん、
まあ、そのなんていうかな責任ハードルを超えた気がしてたんですよ、
うんうんうんうん、
でコンフィに勝ちレイクに1点差で勝たしてやれなかった時にあの本当のこうなんか、うん、涙みたいなのが出ましたね、
うん、
そうね、まだ4決が、あ、3位決定戦があるのにね、
うん、
まああるまじき姿やったんだと思うんですけど、
うん、
やっぱ思いがこの準決勝の後の悔しさってなかったし、
うん、
なんか思いがここで爆発しましたね。自分でもちょっとびっくりしました、うん、子供らもびっくりしたんじゃないですかね、
うん、
そうなんですよね、
うん、
悔しかったな。
ここまで来るとそうですね。
ね、ここまで来るとね、うん、
うん、
そうね。それとやっぱりちょっと足りないなと思いましたね、知識と経験が。逆に言うともうこれ同じシーンになると対処の仕方というかもうちょっとあったなっていうこととか、まあ普段の練習でね備えとくべきことっていうのがもう 2,3 個やっぱちょっと見つかってるんで、
うん、
やっぱりここで何か備えておかないとなっていうふうに思えたのでこれから練習に取り入れていこうかなっていう、
うん、
糧になりましたけどね。
あ、でも本当これ各チームコンセプトがいろいろで、やはりあの、うん、コンフィナさんみたいにこう部活を引退してから集まってくるっていう、
うん、
もう本当に1年もいないっていう人たちの集まりになってるチームも結構あると思うんですよね。だから本当にこの選手を育てるってことに関して、
うん、
何をやるのかっていうのをやりたいことはいっぱいあっても多分
そう
一つきちんとやれるかやれないかぐらいの、
うん、
そのぐらいの期間しか関われないっていう部分もあるだけに、
そうやね、
すごくチーム作るのって難しいですよね。だからもう本当の何ですか、理念的な部分としてどこを一番重きを置くかっていう部分ですよね。
本当そう、
まあ、メンバーによってもその多分その年によって変わるのかもしれないし、でも人が来ても変わらないっていうのもまたそれはそれで難しいと思うし、
そうやね、やっぱこうモン吉が言うみたいに限られてる時間が短すぎて、その中でやっぱりこうチームのキャラクターを把握し、こういうチームにしていったらいいんじゃねえかっていうこう設計部分デザインの部分が時間と計算しながら そこまでは無理とか、これ捨てないととか、
うん、
やっぱ僕の心の中ではありましたね。
ですよね。
どこまで練り込めるかって言っても、やっぱり例えば、セットオフェンスとか、そうですね、僕のところはないんですけど、ほとんど、
うん、
まあ本当に膠着した時にやればとは思うけど、基本的にはもうないに等しいんですよね。2個ぐらい備えてますけど、
うん、
やっぱりね、それを練り込む時間があるんだったら、もっと低いレベルで実現させないといけないことがたくさんあったりして、やっぱりそこ飛び越してセットやってる場合じゃないなっていうこととか、まあ、特にディフェンスのファンダメンタルは大事にしてますね。あと、まあ、流行りのピックアンドロールなんかの処理っていうのはやっぱりいくつかあると思うんで、
はい、
その辺の処理の徹底とかですかね、
そういえばこの大会見てて思ったんですけど、
はいはい、
全体的にコート見ててピックアンドロールしてるチーム少なかったですね。
そうですね、僕らもやっぱ決勝トーナメント上がってからかな、ピックアンドロールが受けたっていうのは、それまではそんなにたくさんはなかったと思いますね。
あんまなかったですよね。
関東の大学みたいなことはないですわ。あるのもずっとやもんね。
そうですね。
フレアのスクリーンからオンボールのスクリーンからでもずっとスクリーンかかってるけど、まあこのカテゴリーに関してはそんなにないですね。
普通にカットインしてって、でそっからキックアウトしてっていう、どっちかともそういうのがどのチームも全体的に見てて多かった感じがしたんでね。
そうだね、そこはでもね、やっぱりそれは理にかなってると思いますよ。なんかそこを頭でっかちにしても、他にへこみが出るってことやから。
そうですね、
それをやっぱりね、整えていかないと、いくらピックアンドロールやってもなかなかやろうなと思うんですよね。あとピックアンドロールって意外とパスの高度な技術いるでしょ。
いりますね。
ね、あそこにやっぱり普通のパスみたいにワンカウント使っちゃうじゃないですか、 U15 の子って。
はいはいはい。
だから僕あれをハーフカウントとかでパスがタンタンっていうリズムがあったとしたら、タンタンタタンみたいな、そのハーフカウントでパスが出せないと、まあ普通のピックアンドロールってどこにパスが出るか見えてるから、なかなか通りにくいんですよね、リズムを変えないと。それがちょっと U15 でできる子っていったら相当優れたガードじゃないと難しいやろね。
まあそうですね、
と思ったりしています。ちなみにうちの子でできる子いないと思うんだよね。一応言葉では言ってるけど、なかなか伝わらないし、難しいなと思っています。
まあそうやって3年生中心ですからね、まあ毎年チームがまたどんどん変わってくるわけで、大変ですね。
そうやね。まあ来年は来年でまた楽しみなチームになりそうですけど。
そうですね。
いやー、結果センターサークルは全国ベスト4ということになりました。
はい、
いやー、
おめでとうございます。
ありがとうございます。いろんな方にもね、支えられて、ちょっとさっきフェイスブックにもあげたんだけど、
はい、
やっぱり僕たち登録初年度でベスト4なんて、まあ、できすぎた成績なんですよね。で、まあその中でもこれ実現したのはやっぱりね、保護者の方の協力があったり、やっぱりサブユニットの人たちやね、スターティングファイブの子たちはもちろんよく頑張ってるんやけど、やっぱりセカンドユニット、それからそれ以下にいるこうサブユニットの子たちが本当によく頑張ってくれて、
センターサークルなんてメンバー変わっても力落ちない印象ありましたからね。
いや、それそう言ってもらってありがたいわ。今、これ聞いてくれてる保護者の方々もきっと喜んでくれると思う。で、 そういうチームやから1日2試合っていう中でも、
うんうん、
まあ、好成績を残せたんじゃないかなって思う、
ね、いやそうですよね、
うん、休んでるからね、そうそうそう、そういうのがねよく見てますね、モン吉ありがとう、
いえ、
まあとにかくでもこの全国では下馬評を何回も何回もひっくり返してね、
うん、
上に上がっていくことができました。本当にありがとうございます。
よかったと思います。
頑張ります。
次の目標が、アンダー15のまた何かあるんですっけ、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
はい、
アンダー15 U15 選手権っていうのがありまして、いわゆる高校でいうウィンターカップですね。
あ、
はい、こっちはジュニアウィンターカップということになるんですけど、
うん、
うん、
これが2月3月、
これがね、3月末頃だったと思います。
ジュニアオールスターと同じタイミング、その代わりにそれになるという感じ、
ね、そういう感じです、そういう感じです。
それはチームとして出てる、
チームとして出ます。
なるほど。
もちろん地区予選があって、
うん、
で今回はプレ大会で3月になるんですけど、
はい、
本来は12月かな11月かな12月かな、
あ、
うん、にあるんで、今年年度じゃないですよ、今年2020年はウィンターカップが2回あると、ジュニアウィンターカップが2回あるということになります、うん、3月と11月と。
これは各県で1チーム出れるんですか。
そうです、
うん、
でやっぱりウィンターカップと一緒になるんじゃないですかね、優勝した翌年は、あ、優勝したチームはもう一個枠ができたり、なんかそんなのできるんじゃないですかね、ゆくゆく。
でこの今度のその3月のは今の中3はもう出ない、うん、
出る、
うん、
だから中3はね2回あるんですよね。
そりゃ今日練習しますわね。
そうそうそうそうそう。その予選が1月25、26なんで、
お
ー、それはもう今日練習しますよ。少ないですけどね、まあ、みんなもう今日やっぱオフしてますね、みんな。でうちは恋とか言わないんで、
うん、
うん、まあ来た人が来てね、僕がちゃんと育てられたらいいんですけど、うん、来ないと差が出るみたいなね、そういうコーチングをしたいなと思いますけど、みんなちょっと今日はオフってました、
うん、
うん、みんなじゃないけど、まあ多くの子供たちが休んでいました、
ね、まあそうなりますよね、う
ん、あとね実力考査なんですよ。
うん、
実力テストがあるから、
うん、
それでちょっと
まあ勉強も頑張らないといかないいけないですからね。
そうやね、
うん、
でもありますよ、兵庫県の中でももうあの塾やめろとか、
はい、
YouTube、それが悪いって言ってるんじゃないですよ、そういう考え方のチームに、はい、チームがあるし、そういう考え方のチームに、入れたいと思う保護者さんもいるようなので、
うん、
否定はしませんし、まあ、うちとはちょっと違う、うん、そういう考え方のチームはありますよというだけの話ですけど、
うんうん
うん、いろんなチームがあります。
あれそのオールスターじゃないや、そのウィンターカップ場所どこでやるんですか。
武蔵野の森です。
おお、武蔵野の森で。
そう、
行
きたいよね、
応援行けちゃうじゃないですか。私
そうやね、ぜひセンターサークルのファンになってくれたやろ。
もちろんですよ、
ぜひぜひ来てくださいよ。
はい、
うん、次回モン吉が来るときは同じ宿にしてもらおうで選手とコミュニケーション取ってもらおう。
ああ、それはいいですね。
今回はね、長野県の代表シーガルスと試合した後にモン吉さんに挨拶しろって言ってね、みんな集めて挨拶して、はい、ちょっとモン吉さんから一言いただいたりして、なんかね、楽しい時間過ごしましたけど、
はい、
可愛いでしょう、やっぱり今まで大学生見てたら。
まあそうですね、
ね、
そうですね、
うん、そうそうそうそう、まあそんなんでございました。
はい、
うん、楽しかったです。
楽しかったですね、
うん、いい思い出といい経験ができましたし、
うん、
まあ、これもね選手の皆さん、それから保護者の皆さんに感謝でございますよ。
はい、
うん、まあ、運営は大変やけど、まあ、頑張っていきたいと思います。
はい、頑張ってください。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
今日はこんなとこですかね。
そうですね。
あ、1時間14分も喋っちゃいました
いいじゃないでしょうか、
ね、はい、では皆さんも397回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
茂吉でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。